この指とまれ。
人生はドラマ。あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
小川雅弘脚色オーディオドラマリビングバイブルによる旧約聖書人物シリーズ神を見た人々第8回神の人モーセ前編証明。旧約聖書人物シリーズ神を見た人々第8回の主人公はモーセです。彼はヨセフが父ヤコブをはじめ一族をエジプトに招いてから430年後の人物で、その間にエジプトで増え広がったイスラエルの民を率い、先祖の地ユダヤに連れ帰った偉大なリーダーでした。でもその彼も欠けと弱さを持ち、幾多の試練にあった一人の人間でもあったのです。では小川雅弘脚色オーディオドラマリビングバイブルによる旧約聖書人物シリーズ神を見た人々第8回神の人モーセ前編証明。彼が神の働きに選ばれ召し出されるまでの物語です。どうぞお聞きください。
第一章、圧迫されるイスラエル人。
やがてヨセフも兄弟たちも死に、新しい世代になりました。イスラエル人は多くの子供に恵まれたので、人口は増え続け、エジプトのゴシェンの地はイスラエル人であふれ、一つの国といっても良いほどの勢力に膨れ上がりました。やがてヨセフのことを知らない新しいファラオがエジプトの王になりました。王は国民に言いました。
このままイスラエル人ヘブルの民どもを放っておくと危険だ。あまりに数が多すぎる。なんとか彼らの勢力を食い止めなければならない。戦争にでもなり、彼らが敵方についたら大変だからな。よし、ヘブル人を奴隷にしてしまおう。厳しい監督を立て、重労働に就かせるのだ。
ところが、いくら畑での長時間労働、粘土によるレンガ作りなどの重労働を課しても、一向に効果はなく、むしろ前より凄まじい勢いで人が増え続けるので、とうとう王は二人のヘブル人の助産婦に密かに命じました。
よいか、シフラとプア。ヘブル人の男の子は生まれたらすぐに殺し、女の子だけを生かしておくように。
どうしましょう、プア。同胞の赤ちゃんを殺すなんてとてもできないわ。
そうよ、シフラ。そんなことをしたらきっと神様の裁きを受けるもの。生かしておきましょう。
それを知った王は早速二人を呼びつけました。
お前たちは男の子を生かしておいているそうだな。なぜ私の命令に背いたのだ。
王様はご存じないでしょうが、ヘブルの女はとても丈夫で、殺す間もなく簡単に赤ん坊を産んでしまうのです。
そうなんです、王様。私たちが駆けつけた時にはもう生まれてしまっているのです。エジプトの女と違って出産に手間取らないものですから。
こうしてイスラエル人はさらに増え続け、強大な民になりました。業を煮やした王は全国民に厳しく命じました。
以後、ヘブル人の子は女の子だけを残して、男の子は皆ナイル川に投げ込め。
第2章、モーセの誕生。
その頃、あるヘブル人の若い男女が結婚しました。二人ともレビ族の出身で、やがて二人の間に男の子が生まれました。例えようもなく可愛らしい子でした。どうして川へなど投げ込めるでしょう。母親は3ヶ月の間、その子を家に隠しておきました。しかし、もうそれ以上は隠しきれません。彼女はパピルス、植物繊維製のカゴにタオルを塗って防水し、その子を入れると、ナイル川のほとりの葦の茂みにそっと置きました。その子の姉は弟がどうなるのか遠くから見守っていました。ちょうどその時、エジプトの王女が川へ水浴びに来たのです。葦の茂みの間に小さな籠があるのを見つけた王女が次女に籠を開けさせると、なんと中で赤ん坊が泣いているではありませんか。
まあかわいそうに、きっとヘブル人の赤ちゃんだわ。
それを見ていたその子の姉はこの時とばかり王女のそばへ駆け寄りました。
王女様、その赤ちゃんをお育てになりますか。でしたらお乳をあげる人がいりますよね。誰かヘブル人の女の人を探してきましょうか。
よく気のつく子ね。そうしておくれ。
そして少女の連れてきたその子の母親にこう言いました。
お礼は十分しますから、この子を連れて行って私の子として育ててください。
わかりました。責任を持ってお育てします。ありがとうございます。
お母様、よかったわね。あの子をこれまで通りお母様の手で、それも王女様のお子として育てられるなんて。
ミリアム、本当に夢を見てるみたい。主は生きておられるわ。おお、神様、感謝します。
やがてその子は大きくなり、養子として正式に王女の屋敷に引き取られました。王女は水の中から引き出したその子をモーセ、引き出すと名付けました。
第3章、ミディアンへ逃亡するモーセ。
やがてモーセは立派に成人しました。ある日、彼が同胞のヘブル人を訪ねた時、そこで目にしたのはあまりにもひどい苦役でした。
この野郎、図体ばかりでかいくせに、この役立たずが。
ひどい、なんてことを。だが私はエジプト王子だ。ヘブル人を助けるわけにはいかない。
しぶといやつめ、貴様みたいなやつはくたばっちまえ。
モーセの胸は激しい怒りで燃え上がりました。帰り道のエジプト人が誰もいないところまで来ると、待ち伏せしていた彼は飛び出しました。
同胞に何ということをした。我が神の名においてお前に裁きを下す。
うわ。
気がつくと、モーセの手には短剣が握られ、足元にはエジプト人が明けに染まって倒れていました。彼は素早くそのエジプト人を砂の中に隠しました。次の日、モーセが再び彼らのもとを訪ねると、今度はヘブル人同士が喧嘩をしています。
同じヘブル人なのに仲間を殴るとは一体どういうつもりだ。
なんだと、余計なお世話だ。だいたいそういうお前こそ何者だ。まるで王様か裁判官みたいな口を聞くじゃないか。昨日のエジプト人だけでは足りず、俺まで殺そうというのか。
しまった、あんなに用心したのに昨日したことがバレてる。王の耳に入ったら大変なことになるぞ。
彼の不安は的中しました。
何？モーセが我が民を殺したと申すか？許さん、直ちに彼を捕らえ処刑せよ。
彼はすぐにアラビア半島の北西部、赤羽湾東沿岸のミディアンの地へ逃げていきました。彼はその時40歳でした。そこで彼は水汲みに来て羊飼いたちに邪魔されて困っていたミディアンの祭司イテロの7人の娘たちを助けました。
おや、お前たち、今日はいつになく帰りが早いじゃないか。どうしたんだね？
お父様、いつものように羊飼いたちが邪魔をしてきたのだけど、一人のエジプト人が助けてくれたの。羊飼いを追い払って羊に飲ませる水まで汲んでくれたのです。
ほうほう、親切な人だな。で、その人はどこにいるのだ？ちゃんとお連れしたのかね？さあ、呼んできてお食事を差し上げなさい。
こうして彼はイテロのもてなしを受け、そこにしばらくとどまることになりました。そして娘たちの一人チッポラを妻に迎えました。やがて二人の間には男の子が生まれました。
あなた、男の子ですわ。名は何とつけましょうか？
ゲルショムにしよう。
ゲルショム？それって外国人という意味でしょ？
ああ、私はこの国では外国人だからね。
本来はエジプトの王子様ですものね。でも本当のあなたは誠の神を信じるヘブル人。私はそんなあなたの妻。私にとってはあなたは外国人じゃないわ。
ありがとう、チッポラ。
それから何年かしてエジプト王ファラオが死にました。しかしイスラエル人の重労働は少しも変わりませんでした。相変わらず奴隷として酷使され、うめき苦しんでいました。民はその苦しみに耐えかねて泣きながら神に助けを求めました。そしてその叫びは天に届いたのです。
私はかつて彼らの子孫をイスラエル、カナンの地に連れ戻すと、アブラハム、イサク、ヤコブの親子三代に約束した。私は天から彼らの苦しみの一部始終を見、彼らの叫びをしかと聞いた。我が民イスラエル人を救い出す時がいよいよ来たのだ。
第4章、神に呼ばれたモーセ。
ここからは私自身の口から私の証明、神に召し出された時の話をしよう。私はもうすでに80歳になっていた。ある日、私はミディアンの祭司であるシュート・イテロの羊の群れの番をしていた。そこは砂漠の外れにある神の山ホレブ、またの名をシナイ山と呼ぶ山に近いところだった。突然私の目の前で一本の芝の木が燃え出した。そして燃える炎の中に主の使いが現れたのだ。よく見ると芝には火がついているのに、いつまでも燃え尽きない。
これは一体どういうことだろう？
私は不思議に思いながらそばに近寄った。
その時だ。神が燃える芝の中から私に呼びかけた。
モーセ、モーセ。
はい、どなたでしょう。
それ以上近寄ってはならない。靴を脱ぎなさい。あなたが立っている場所は聖なる地だ。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。
私は慌てて顔を覆った。
私は我が民がエジプトで非常な苦しみを受けているのを見た。無慈悲な監督の鞭を取り除いてほしいと口々に叫ぶ声を聞いた。私は彼らをエジプト人の手から救い出す。父と蜜の流れる広々とした美しい先祖の国へ連れて行こう。今はカナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人が住んでいる地だ。今こそ私はイスラエル人の嘆きがよくわかった。彼らは苦役に明け暮れ、エジプト人に酷使されている。そこであなたをエジプトの王ファラオのもとへ使わそう。私の民をエジプトから助け出すのだ。
そんな大それた仕事などとても私にはできません。
心配することはない。私がついている。あなたを使わしたのが私だという証拠に必ずあなたと共にいよう。人々を無事エジプトから助け出したらお前はこの山で礼拝しなければならない。
ですが神様、私がイスラエル人のところへ行って先祖の神に使わされてきたと言ったらきっと聞かれます。先祖の神様とは一体何という名の神だ。その時私はどう説明したらよいのでしょう。
私の名はヤハウェ、私はあるだ。
私はある。
そうだ、永遠に生ける神、創造者という意味で、それが私の名なのだ。だからその通りにヤハウェ、私はあるという方から使わされたと言えばよい。そして私の先祖アブラハム、イサク、ヤコブの神、主が私を使わしたと言いなさい。これが永遠に変わらない私の名だ。
はい、わかりました。
イスラエルの長老全員を呼び集めなさい。そして神が燃える芝の中に現れこう語ったと伝えるのだ。私の民イスラエルがエジプトでどんなに苦しんでいるかをこの目で見た。しかしもうそんな屈辱を味わうことも辛い労働を強いられることもない。私が必ず救い出す。そして今カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人が住んでいる乳と蜜の流れる国へ連れて行くと、長老たちはお前の言うことを聞くだろうから一緒にエジプトの王のところへ行き、こう言うのだ。ヘブル人の信じる神様からお告げがありました。砂漠を3日ほど行ったところで神様に生贄を捧げるようにとのことです。どうぞ出かける許可をください。だが王も一筋縄ではいかない。だから私が嫌王なしに王が承知するようにしよう。奇跡を起こしてエジプトを懲らしめる。その後でようやく生かせることになるだろう。その時にはエジプト人からたくさんの贈り物をもらえるようにする。何も持たずにエジプトを出ることは決してない。女は皆エジプト人の主人の妻や隣人から金、銀、宝石、美しい服を求め、それらエジプトの最上のものを息子や娘たちに着させなさい。
思えばあれが私の後半生の原点だった。
40年も前の出来事なのに、まるで昨日のことのように私の脳裏にくっきりと焼き付いている。こうして私はヤハウェの神に見出され、想像もしなかったような困難な仕事をすることになったのだ。エジプト中に増え広がったイスラエルの民を先祖伝来のカナンの地に導くというとてつもなく大きな神のミッションを。
いかがでしたか？人にはそれぞれになすべきことがあります。モーセがそうであったように、神様は私たちの人生でも一人一人の役割を定められ、時が来るとその働きに召し出されるのです。お聞きのあなたも、自分への神様の召しは何だろうと考えてみてください。では次回、中編、出エジプトをどうぞお楽しみに。